この番組はバンドリガールズバンドパーティーのアイドルバンドパステルパレットのメンバーがシュワッとおしゃべりをお届けするアイドル系バンドトークバラエティ番組でーす。
イエーイ、みんな
あみちゃん、みんなが待ってたよ。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
なんとですね、うん、私初回から結構多く出させていただいてたんですけど、
2回いたのに
8月以来約2ヶ月半ぶりということで、
みんなロスでもう次いつアミさんに会えるんだろうってみんな言ってたの。
発売、やめたのかなぐらい。
そんなわけないでしょ。
いなかったんですけれども、久しぶりに来れてすごく嬉しいです。
復活初回を撮ったぞ。
わー、嬉しい。なんか毎回あのツイッターのお写真とかを見ながらラジオも聞かせていただいて、なんか私の知らないところで皆さんが仲良くされてるのがちょっとなんかいいなっていう気持ちで聞いてました。
いやでも本当になんか新鮮だったけど、最初のうちはアミタじゃなくて他のことも2人で喋ったりっていうのは、はいはいはいはい、もうだんだんね、それが何回目かになってくるとね、アミタに会いたいって言ってたの。多分リスナーの皆さんもね、今日久々にこのオープニングのトークアミタから入って、うおー来たーってなってたと思いますよ。
久しぶりです。なんか別の現場でアリさんにお会いした時もアミタだみたいな、
なんか物珍しいものに
絶滅危惧種みたいな。
そうなんですよ、遭遇できたみたいな感じでリアクションされて、
いや嬉しいですね。ここからまた登場させていただきますので、よろしくお願いします。
あっという間に秋なんですね。
本当だよね、夏に来たのが最後で、はい、もう秋、
常夏の話をしてた思い出なんですけれども、
う、ね、もう寒いもんね、なんかね。
そうですね、お互いに今日もコーヒーを飲みながら
本当
いろいろお話ししていけたらなと思います。はい、さて番組をスタートさせる前に皆さんにお願いがあります。この番組ではメールの他にも SNS でのハッシュタグシュワラジをつけた投稿もチェックしていきますので、ぜひハッシュタグシュワラジをつけて番組の実況や私たちへのメッセージを投稿して一緒に番組を盛り上げてください。
はい、シュワラジは、シュワはひらがな、ラジはカタカナです。はい、たくさんの SNS への投稿もお待ちしています。
それでは皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。パステルパレットシュワラジスタート。まずは皆さんからのお便りを紹介していきましょう。じゃあ、いくみさん、お願いします。
ラジオネーム、ドクタージュニアさんからです。
ありがとうございます。
パスパレの皆様、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。第22回の放送にて、うん、フィルムライブセカンドステージを10回超えの人は、とおっしゃっていたので、はいはい、お便りしてみました。
うん、
私は、プレ上映を含めて、13回見ました。
え、すご。
すごい。
すごいね。これだけ回数を見ていても、だんだん映像の細かいこだわりなどに気がついていき、毎回何かしらの発見があって飽きることはありませんでした。
すごい。
すごいな。特にそこにこだわるかと感動したところは、うん、ほんのわずかですが、バックで映っているモニターがキャラクターよりも遅れて動いていたことです。
すごい。
おお、気づかない人も多いようなことをあえてこだわることでよりリアルに感じられました。ちなみによく話題に出ている座る場所によって聞こえ方が変わるというのは、いろんな場所に座ってみましたが、うんうん、前方中央のあたりが細かい声やちょっとした音などがよく聞こえて一番好みでしたということです。
いや、13回ってすごいですね。
すごいね。10回超えの人は軽く超えてきたね。
すごい。13回。
わあ、ありがとうございます。
あれですよね、毎週その得点が違ったりとかしたから、うんうん、そのコンプリートもあったかもしれないです ね。
そうだね。コンプリートさすがにできてるよね、13回。どうかな、それでも交換しないと出ないぐらいのあれなのかな。
確かにメンバー30人以上いますから ね。
そうだよね。どういう感じがな、 お便り待ってます
引き続き
引き続きを待ってます。
いやすごいですね。
いやすごいな。
バックのモニター気づいてました、いくみさん。
気づいてない。
え、ですよね。
キャストでも気づいてない。
気づいてた、見たわ。
気づいてないです。
いやすごい、3回の人しか気づけないよ
なんかこだわりを感じていいですね。
いやすごい、でもそんなとこまでちゃんとこだわって作っていたんですね。素晴らしい。
素晴らしいですね。
気づくドクタージュニアさんも素晴らしい。
本当に私ちょうどこのフィルムライブのお話をあんまりできない期間だったので、こうやって皆さんの感想を直接紹介できるのは嬉しいですね。
アミタはさ、はい、どこに映画館行ったら座るの？なんかここがいいよって、中央、前方、中央がいいって言ってたけど、はいはいはい、前方ってどの辺の前方なんだろうね。なんかこの間アリちゃんとこの話を多分して、うんうんうん、その時やっぱ真ん中の前の方、ちょ前寄りの真ん中あたりが先に売れちゃうよねみたいな、
確かに
話をしてたの。
はいはいはい、
アミタはどこに座る話？
私はとにかく人がいないところに
行きます、ね、ついてるところね。
そうなんですよ。だいたい一人で見に行くんですけど、あの甘いものが好きなので絶対ポップコーン買うんですよ、うんうんうん、でまあ飲み物持ってなると結構お荷物になるじゃないですかあの若き日にですね、うん、結構混んでる映画館で大きめのポップコーン持って待ってたら、うんうん、あの人一人であのポップコーン食べるのかなって言われたことがあってもうそれ以来絶対空いてる階の空いてるエリアに座るって決めてるんですけど
理由が
そうなんですよ
そうだったんだ。
でもなんか広々と使えるので、
まあ確かにね、う
ん、場所のこだわりというよりは人がいないところ、
人がいないところまだそうなるとやっぱ真ん中ではあんま見てないってことだよね、きっとね。
そうですね、
端っこが多いのが、でもなんか通路より、なんかなんなら通路とかもちょっと出やすいから、
確かに
通路も先に埋まってくじゃん。
確かにそうですね、帰りやすい
ね。そうだからどこで見てんだろうね、みたいなね毎回違うらしいよ
いろんなところに分身していますねはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。13回ありがとうございます。
では続いてラジオネームまやちゃん推しのサムライ Z さん、ありがとうございます。
あ、
こっちをいくみさんに読んでいただけばよかったですね
私がめちゃめちゃ反応します
お願いします先日アニメイトでバンドリホリデイズのクリアファイルを発見し購入しました。最初はパスパレノだけを買うつもりでしたが、すべて揃えたいという欲に負けてしまい、結果7バンド全員分のクリアファイルを購入してしまいました。
おお、すごい。
機会があれば次回はパスパレのアクリルスタンドを全員分購入したいなと思っております。
なんとありがとうございます。
こちらね、
あの推しのサムライ Z さん、
はい、いや写真がついているんですけども、かわいいですね。でホリデイズ
ということは休日、お休みの日、休日、はい、かわいいね。
うん、猫ちゃんの T シャツ着てますね、まやちゃんが
まやはだいたい猫とか、ちょっと猫多いかもしれないな。
確かにそうですね。
黒い T シャツ、ゲーム上で見てる黒い T シャツも猫の柄だった気がする、うんうん、
あれドクロじゃなかったです
か？あれはドクロだっけ？
あれはドクロ、
黒はドクロだっけ？猫、はい、あ、この柄を見たことあるのかな？
ですね、白猫ちゃん。
みんなこれもゲームで着てる絵かな？
だと思います、ね、あやちゃんもなんかもう私服可愛いですもんね。
可愛いね、
夏っぽくて白とピンク
の。でもみんなこんな休日におしゃれしてんだ
なんかこれは目立ちますね。
ちょっとこれまやちゃんだけがちょっと紛れられる感じで、みんなちょっと目立っちゃうよ
可愛いですけれども、ね、
かわいい、
全て揃えたいという欲、う
わ
ー、ありますか？
あー、わかる、
わかる、コレクターです。あー、もう全種類行きたくなっちゃう感じ。
行きたくなっちゃう。一個、最初はね、一回ね、抑えようとするの、はいはい、一番推しのだけ買おうと思って、はい、でなんか徐々に徐々に増えてって、もういっそ全部買おうってなっちゃ
う。わー、そうなんですね。
そうなんだよ。アミタは？
私もくじみたいなものはやめられなくなっちゃいますね。
怖いよね、くじはね。
そうなんですよ。なんか A 賞当たった後もラストワンも欲しいなみたいな。
わかるー。
お金がーってなっちゃうんですよね。
あれはだいぶ散財するよ。くじとか、あとあの UFO キャッチャーとかはもう危険ですよ。
ちゃんとランダムじゃなくしっかり買えるものをね、そうね、揃えるのはいいと思うので。
確かに、確かに。
引き続きよろしくお願いします。
はい、じゃあ続きましてラジオネームホイミン小川さんからです。
ありがとうございます。
パスパレの皆様、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。ガルパで開催されていたイベント、未来はきっとバラ色でのイベントストーリーでは、あやちゃんとまやちゃんが、ロゼリアのリサちゃんに芸能界の先輩としていろいろとアドバイスをしていましたね。
いましたね。
リサちゃんの悩みに共感しすぎて涙を流してしまうあやちゃんは本当に優しいんだなぁと、心がほっこりしました。皆さんは後輩の相談に乗ったり、悩みを聞いてあげたような経験はありますか？ということですね。
素敵なストーリーでしたよね。
ねえ、お話だった。
またロゼリアさんが一歩前進したということで、
うんうんう
ん、なんか私も最初台本読んだ時に、うん、大切なのはほうれん草って書いてあってあやちゃんそんなこと言う
の俺確かに
びっくりしましたなんならほうれん草できてなさそうだけどと。
やれるようになったんだね、あやちゃんも ね、そういうことだよね、うん、
まずは大人に相談するっていう、うん、
そうね、なるほどね、嬉
しいなと思いましたけれども。
へえ、相談に乗ったりしたことある？
もうそれこそいぐみさんがたくさんあるんじゃないですか、後輩さんから。
私年齢は上だけど、そんなでも相談するタイプじゃないから、どっちかってされる方かな、うんうんうん、
なんかつい聞いていただきたくなっちゃうような、う
ん、でもただ私そんな解決策を見出せるかどうか毎回わかんない。ただただ聞いて
聞き手、
そうただ聞いて皆さんが、うんうん、あそっかって言ってなんか満足して返してくれる謎の占い師みたいになって
占い師
占いわけじゃないけど、なんか占いってそうじゃない？
あ、確かそうですね。
占うわけじゃないけど私は、うんうんうん、でもなんかこう話聞いてもらって、うん、ちょっと落ち着いて自分の中で多分解決できて帰ってくみたいな、
うん、でもそうですよね、うん、なんか女性とかだと特になんか解決策を欲しいんじゃなくて、うん、聞いて欲しかったり共感してもらいたかったりでお話しますもんね、
う
ん、
そうね。
いや私も全然後輩の相談みたいなものがなくて、あったとしても、うん、私のがあの本人より重く考えちゃうんですよね
なるほど、なんかわかる気がする。
わかりますか、
相談そうなりそう
されて大丈夫だったらこうした方がいいんじゃないとか、うん、こういうこともあるよねとか、私がすごい考えすぎて、うん、もう後輩があ、もう大丈夫ですよみたいな
そこまでじゃないんすって
なっちゃうみたいな。
そういう意味では結局解決するからいいんじゃない。
いやどうなんですかね、なんかあの人に相談したらちょっと長いなみたいな
親身になってもらってるって思ってるよすごいな、そっか、ね、
共感しすぎちゃう、うん、ってことね。じゃああやちゃんと一緒ってことだね。
そうです ね、
ちょっと泣くまではいかないんだけど
泣くまではいかない。
お、パスパレメンバーに相談するなら誰がいいかな、
うん、メンバーに相談するなら、なんだろう、これはもう好みだね。
好みですね。
みんな多分ちゃんといろいろ考えてくれると思う、うん、なんか具体的に解決策を欲してるなら、うん、千里さんかまやちゃんがいい気がするんだけど。
そうですね。
でも千里さんは結構厳しそうだし、うんうんうん、厳しいこと言われてシュンってなっちゃうなら、うん、マヤがいいかな。
私もマヤちゃんですね。
マヤが多分優しくちょっと長めにいろいろ考えてはくれそう、う
ん
う
ん、肯定しつつ、
そうね、否定はしなそうだよね。
うーん、
でもなんか一発でバーンってすごい解決するならきっと千里さんの方が解決はできる気がする。
まあそれかもうひなちゃんとかに相談して、うん、そんなの誰でもいいじゃんって言われて、
そうね、気分はすごく明るくなるね、うん、
軽くなるとかもいいかもしれないですね、
うん、そうね。あやちゃんもきっとすごく親身になって考えてくれると思うよ。
うーん、
ただなんか共感を得たい場合はあやちゃんとかでもいいかも。
確かにそうですね、うん、いい人材が揃ってますね。
本当だね、
はいいチームです。
素晴らしい。
はい、では続いて、うん、ラジオネーム泉さん、
はい、
ありがとうございま す。ガルパイベントストーリー幕開けに輝くエスポワールを拝見しました。あなたにとって劇的とはというテーマをもとに、うんうん、瀬田薫の劇的な日常を描くストーリーでまやちゃんが大活躍でした ね、うん、ね、素敵でした。いつも何を考えているのかよくわからない薫くんそんな薫くんが一歩踏み出す勇気を与える内容には自分自身も背中を押されたような気持ちになり感動しました。またいつも変わり映えのないなと感じていた日常もわずかな変化を見逃さずに劇的に過ごしていきたいなと思いました、
うん、
パスパレの皆さんにとっての劇的とは何ですか。
お、劇的、急に深いテーマっぽくなっちゃった。
そうですね、最近まやちゃんが活躍してましたね。
そうだね、そうなのよ、最近まやちゃんよく出てたね、うんうんうん、いやこのストーリーもなかなかに面白いストーリーでしたけれども、いやカオルさんは何でも劇的にしてしまう天才だから。
確かに何にしてもシェイクスピアに
つなげたがる、ね、何でもつながるからねシェイクスピアそう考えるとすごいなってなるけど
そうですね、
カオルくんもすごいなって思いますね。劇的とはあなたにとって
劇的
難しいよね。だから劇的ってほんのちょっとのことでもカオルさんは劇的にしちゃうじゃん、
うんうんうん、
何でもいいってことだよね。
捉え方次第ですか ね
劇的に感じて生きていかないとダメだね。ほんと
確かに
気がついたら夜だもんだって毎
日わかります。
もうちょっと劇的欲しいもん。
いやわかります。なんかなるべく平和に生きたいって思っちゃいますもんね。
思っちゃう。平和に過ごしてると劇的って難しいね。うそうすると、ね、
劇的を避けがちです。私
は確かに
劇的になりそうと思ったらちょっと
ふんわり
回り道してみたいな、ね、そんな感じなんですけれども
そうね、劇的。でもなんか優しい劇的ならいいけどね。
そうですね。
なんかいいことを一個でも見つけるっていうのはいいかもね、うんうんうんうん、日常にね、こんなんかこの猫が可愛かったとか、道端で知らない猫に会ったよとか、うん、
素敵ですね
花咲いてたよとか、そういう劇的をことを劇的とするなら平和なまま劇的が味わえるよね。
そうですね。私その感激とかも好きなので、本当の劇的をよく体感するんですけれども、うんうん、日常で言うとこの間衝撃が走ったぐらい幸せを感じた出来事があって、うんうん、あのクレープを食べたんですよ、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、そば粉のガレットってわかりますか、しょっぱいクレープみたいな、うんうん、あれを食べた後に店員さんがおすすめで、うん、今はあったかいクレープが美味しいのでよかったらデザートにいかがですかって言って出てきたクレープに、なんか塩キャラメルソースみたいのがかかってて、で私塩丸々ってあんまり好きじゃないんですよ、うんうん、甘いのしょっぱいのどっちかにしてほしいなって思っちゃうタイプだったんですけど、それを食べた時に劇的に美味しくて、うん、やっぱ好き嫌いしちゃいけないなっていう、
じゃあ勧められなかったらそれには出会えなかった。
そうなんですよ、お願いしますっていうその一歩でこの幸せに出会えるんだなって思うと、うん、勇気を持つことは大事だなって思いましたね。
嫌いなものが好きになるってあるよね。
ありますね。
私もずっとメロンパン好きって言ってんだけど、最初嫌いだったの。
え、そうなんですか。
子供の頃パン嫌い でしかもなんかちっちゃい時にお父さんにだからパン嫌いだからメロンパン出た時に上だけ食べちゃったの。
はいはいはい、
クッキーの場所だけ
あるあるです。
それですごい怒られてから、うん、メロンパンは一生食べまいって思ってたの。嫌いだったんだけど、なんかのきっかけでなんか普通にコンビニとかで売ってるパンを買って食べたら劇的に美味しくて、その黒パンなんだよ。
はいはいはい、
で美味しいってなってそれからハマっちゃったんだよ。
私いくみさんの最初の印象メロンパンでした。
いや、あ、そうなんだ。
メロンパンがお好きな方だと。
そうだよね。そうそう、なんかメロンパントーストすると美味しいから、みんなトーストしてみて劇的に美味しくなったら、
あ、じゃあ簡単な劇的な方法を
ぜひぜひ。
いいですね、ありがとうございます。皆さんたくさんのメールありがとうございました。それではここで一曲お届けしましょう、うん、パステルパレットでもう一度ルミナス。作った時、パステルパレットのメンバーの中で誰が天下統一に近いか、すなわちランキング1位になる可能性があるのかを勝手に予想するコーナーです。
はい、
これなんか久しぶりなんですけれども、うん、集計とかしたいですよね、年末に向けて。
あ、
誰が一番1位取ってるのか、ね、
したい。
なんか天下統一ダービーみたいな、
誰が統一しまくってきたかっていう今年の
知りたいなって思っちゃいました
。確かに気になる。
はい、
誰か
今日もね、
やってるかもよ。
早速やっていきたいなと思います。じゃあいくみさんにお題を読みいただいていいですか。
読ませていただきます。ラジオネーム足腰膝肩ゆうやお兄さんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。パスパレの中で一番食わず嫌い王決定戦が強そうなのは。
お
ー、はー、
有名番組
ね。嫌いな食べ物を当てるやつだっけ、あれ。
そうです。 なんか何種類か料理が出てきて、
う
ん、
他は全部好きなので1個だけ嫌いなの混ざってるけど、で絶対好きなように食べる、好きなものとして食べなきゃいけない
です、ね、美味しいですっていう
美味しいです。
めちゃくちゃ見てたな、懐かしい、
好きでした、
誰だろう、
誰だろうな、
好き嫌いが、でも絶対嫌いなものを1個入れなきゃいけないのかな、嫌いなものない人はどうやって出るの、あるか
食べたことないとかだった気がしますね、
食べたことない、うん、食わず嫌いだからね、
そうですね、
誰だろう、顔に出ない、でもまあお芝居だからやっぱ千里さんは上手だと思うけど、どうなんだろうな、生理現象には勝てないかな、
か、なんかもうこれ嫌いでしょみたいなバレてそうですよね、品を出した時に
そっか、
佐藤ちゃんこれ嫌いそうだな、いやでもひなちゃんとかやっぱ強そう、
強いだろうな、天才だからな、
嫌いという感情がなさそうですよね、
美味しいじゃんって、なんか嫌いとして出したものも実は美味しいじゃんってなっちゃって、うん、結果わからなくなりそう、
全部美味しかったみたいな、
なりそう、
あやちゃん絶対バレます、
あやちゃんはバレるね、
涙目になっちゃう、
うん、多分ね、まあ、マヤもダメだと思う
ってなるとやはりいつもの3人が強い、
ね、そうね、強いね、うん、どうかな、イブちゃんもでもどうかな、辛いものとか得意なのかな、
おー、どうなんだろ う, う, だろう、
汗かきながら、ね、
浸透滅却
言っちゃいそう、でもなんか素直だから、か
そう
です、
ね、美味しくないって言っちゃいそう、うん、いや
そうなると、ちさとちゃんかひなちゃんか、うんうんうん、だな、
どっちなんだろうな、
うん、難しいね、頂上決戦2人でやってほしい、
確かに、あ、でもあれですもんね、攻められるだけじゃなくて自分も、
いや、やんなきゃいけないんだもんね、
当てていくから、
そうだ、勝たなきゃいけないから、
観察眼で言うとちさとちゃん、
そうかもね、
かな、
先に当てそうだね、
そうですよね、やられる前にやるみたいな、
そうかも、
当てちゃう、
当てるな、じゃあやっぱパスパレの中で一番食わず嫌い王決定戦が強そうなのは、
はい、
千里さんに決定、
おめでとうございます、
素晴らしい、
うん、
いやいいね、
眉毛の動き一つ見逃さな
くて
今嫌いですねそれみたいな
お、キャストだったら、
キャストだったら、
キャストだったら、
いやシャワさんとか強そう、
いやシャワ子ちゃんはなんかその突っ込んでいくのが強そう、なんか当てそう、すぐ当てそう、
逆に、
うん、
確かに
当てちゃいそう、
うまいよね、いくみさん苦手なものとかあるんですか、
食べ物で、
はい、
なんだろう、ホヤとか、
ホヤ、
赤ホヤのなんちゃら、私あんまり嫌いなものないんだけど、
はいはいはい、
居酒屋でアルバイトしてた時に、
はい、
赤ホヤのお気づけっていうのを味見させてもらったんだけど、はい、なんか店長とかみんなすごい美味しい美味しいって食べてたので、私どうしても食べれなくて、うんうんうん、
ちょっと見た目が気持ち悪いやつですよね、
ちょっと気持ち悪いやつでもなんか珍味としてすごく美味しいっていうものなんだけど、
聞きますよねホヤ、
そう、私ちょっと苦手かも、苦手だった、
ちょっとそれはバレそうですね、
それ多分バレると思う、
これだろうみたいな、これ
なんかそれだけ出してきたらね、うんうんうん、あとはなんかまあウニとかもそんな得意じゃない、
あーなるほど、
食べれるけど、
私はパクチーとか、うんうん、結構香りの強いものが苦手なので、またちょっと分かりやすそうな感じ、
そうだよね、だこれがまあ嫌いそうみたいなものを置いちゃうとね、
そうなんですよ、ね、でもキャストでも大会やりたいですね、
やってみたい、
食わず嫌い大会
やりたい、ね、
スペシャル版で
やりましょう、
はい、
パスパレメンバーで頂上決めましょう
はい、それでは続いてのお題いきたいと思います、ラジオネームカボウソさん、
ありがとうございま す, います、
もしもパスパレメンバーが魔女になったら一番上手にほうきで飛びそうなのは、
ん
おお
魔女っ子、なんだ魔女っ子の話、ハロウィンかな
そうですね
ハロウィンかな、
みんなの魔女姿見たいな、
魔女上手に飛べそうな人、
うんうんうん、
魔法をすぐ、でもこれもどうだろうな、やっぱひなさんはすぐ魔法使えちゃいそうだもん、
そうですね、
すでに魔法使いみたいな感じだもんね、
う
ん
う
ん、
自分の足かのようにビュンビュン飛び回りそうですよ ね
立っちゃうでしょ、なんなら上になんかスケボーみたいに立っちゃいそう、
うわーすごい立ち乗り
立ち乗りしそう、
すごいですね、でもこれ私あやちゃん強いんじゃないかなって思うんですよ、
あやちゃん魔女っ子に憧れをずっと抱いてきて人生をなんか経てそうだよね
なんかシミュレーションは完璧だと思うんですけど、シミュレーションは完璧な感じする、とはいえ多分あのほうきに振り回されると思うんですよね
最初に飛び上がるのはあやちゃんで、
うんうんうん、
その後なんか競争みたいのしたら多分ひなさんには負けちゃう、
あーそうなんですかねなんか逆にそのほうきに振り回されすぎて
早すぎるってこと、
誰よりもスピードが出るんじゃないかなって思うんですよ、
なるほどね、
みんなその制御してこうスピードコントロールするけど、あやちゃんだけはもう引きずられてるから
手を離さなければちゃんとつければ、
そうですね、わーっ って言って
速さはありそうだね確かにね、そう
スピードスターなんじゃないかなってちょっと思ったりしたんですけど、
速さといえばでも確かにあやさんかも、
うん
そうか、他はなんかみんな魔女のコスプレした可愛い感じ、
絶対可愛いですよ ね見たいな、ね、かわいい、誰が一番運動神経がいいんだろう、
運動神経で言ったでもモデルだしイブちゃんとかも良さそう、
うんうん、すごい体力ですもん ねイブちゃんは
体力はすごそうだし、
バイトとかしてたり、
ね、魔法なんかでも前にこの天下統一で RPG になったらみたいなので、ね、魔法使いになったのは確か千里さんだったんだよね
わあ千里さんが強い、また2ポイント
2ポイント
選手してしまうい
や
ー悩ましい、
そうかね千里さん、でもみんな魔法だからね何でもいいよ、うんうんうん、でもあやちゃんかな、速さで言ったらあやちゃんかな、
スピードスター、
スピードスターはあやちゃん、
丸山
あや
さん、
丸山あやでいきましょう、
はい、ではそれではですね、私たちが独断と偏見で決めた、うん、一番上手にほうきで飛びそうなのは丸山あやちゃんに決定です、
イエーイ、イエーイ、ただ上手って言ったら、ね、あれ上手だったね、
上手でした、まあ、早い、
早い、一番早く飛びそう、
ね、今回はあやちゃんが1ポイントゲットしました、はい、それではもう一ついきたいと思います、
ではラジオネーム M やんさん、
ありがとうございます、
ありがとうございます、パスパレのメンバーでリレーに出場するとしたらアンカーになりそうなのは、
お
お、また
足が速そう
な人、速い人だよねアンカーってね、誰だろう、
大事ですよ、
一番速いのはなんかな、千里さんはトップバッターって感じがするんだよな、
確かにそうですね、
背が低めだから、
うんうんうん、
速くてちっちゃい人がなんか最初に走るじゃん、リレーって
確かにそうです
ね、で最後はなんかもう本当一番速い子が当てられるイメージ、
うんうんうん
うん、誰が速いんだろう、
いやちょっと今想像しますね、うん、ストーリーでもしパスパレがリレーをするとしたら、
この5人で、あのあれかな、いろんなバンド対抗で5人でリレーをするとしたら、
うんうんうん
うん、多分トップバッターは千里さんで、
あなんか途中でまやちゃんが転んで、
転んで
みんながあまやちゃんって言ってる
絵が、すみません
大丈夫よって言ってつなぐ
つないでひなさんがその後追い上げて
ってなるとイブちゃん、
イブちゃんかかな、その後あやさんが一回バトン落として
そうですよね、あやちゃんを一回落としたら
でイブさんがアンカーで、
はあ、来ました来ました、
優勝
武士道で優勝、
武士道で優勝、
背も高い、
足も長い、
速い
ね、
これはもう満場一
致なんじゃないですか、だってアンカーって一番いっぱい走んなきゃいけないもん ね、
そうですね、
体力が一番ある方がいいからきっとイブちゃんに回ってくるんじゃないかな、
イブちゃんだと思います、
よし、じゃあ我々が勝手に決めたリレーに出場するとしたらアンカーになりそうなのは、うん、イブさんに決定、
イエーイばらけましたね今回は王者が、
ね、本当だね、
いや懐かしい、私もあの中学、うん、あ小中と陸上部だったので、
うん、すごい、
あのリレーの選手とかやってました、うんうん、
本当、
はい、
リレーの選手すごいかっこいいね、
いやでもなんか楽しかったですね、やっぱかけっこを頑張って走ったり一、ね、人抜けたりとかすると、うんうん、なんかすごい嬉しかった、あ
途中でね追い抜くとね、
うん、
そうだよね、気持ちいいよね追い抜いたら、みんなも盛り上がるし、見てる方もリレーってすっごい盛り上がるじゃん、
なんか体育祭のもう花形ですよ ね、 そうだよね、
もうすぐみんなちょうど体育祭とかの季節、あ
もう終わってる、
運動会終わってるか、ね、ちょうど、うん、ねちょうどいい季節の話でしたね、ありがとうございました、
ありがとうございました、皆さんもパステルパレットの中で1位を決めてほしいことがあったらどんどんメールしてください、以上パステルパレットで天下統一 A to Z ランキングでした、
パステルパレット素晴らしい、
お知らせです、10月22日よりバンドリガールズバンドパーティー×ホロライブコラボが開催予定です、エクストラ楽曲としてファンサ、ボナペティと S、 あの夢をなぞってが22日より1日1曲ずつゲーム内に追加されます、
さらにホロライブ所属タレントさんによるガルパの生配信も実施、詳しいスケジュールはホロライブコラボ特設サイトにてご確認ください、
バンドリ公式 YouTube チャンネルバンドリチャンネルにて毎週木曜日22時からバンドリ TV ライブ2021を生放送でお届けしています、番組内ではミニアニメバンドリガルパピコフィーバーを放送しています、
そして23時からはライブ映像をピックアップしたバンステ2021を放送しています、毎週木曜日のバンドリの時間をお楽しみに、
2022年1月1日公開、バンドリポッピンドリームの前売り券が発売中です。劇場前売り券やグッズ付き前売り券など様々な種類がありますよ。詳しくは劇場版公式サイトをチェック。
ガルパで人気のカバー楽曲を集めたアルバム、バンドリガールズバンドパーティーカバーコレクションボリューム6が11月10日にリリースされます。うん、今回はなんと前作を上回る全21曲が収録。パスパレからはアダバナネクロマンシー、ノスタルジックレインフォール、夜にかけるが収録されますよ。うん、ぜひゲットしてください。
無料で読めるウェブ漫画サイト、コミックブシロードウェブにて連載中のバンドリガールズバンドパーティーイベントダイアリー最新話は10月22日公開です。花女の体育祭を描く涙のスマイルアンカー後編をお楽しみに。以上お知らせでした。シュワラジでは皆さんからのメールをお待ちしております。メールは響きラジオステーションの番組ページにある投稿フォームからお願いします。
響きラジオステーションで無料の会員登録をすると楽屋裏を聞くことができますので、こちらの登録もぜひお願いします。
そしてこのシュワラジを含めて月曜日から日曜日まで毎日17時からバンドリのバンドがラジオをお届けしています。シュワラジと合わせて楽しんでください。ということで、あっという間にエンディングでした ね。
いやー、マミタが帰ってきてくれてよかった。
嬉しいです。もうなんか実家のような安心感で楽しく ね、お話をさせていただきました。やっぱ天下統一企画は楽しいです ね。
いろいろなんか妄想が膨らむよね。
まゆちゃんのお話もたくさんできましたし、ちょっと後で美味しいメロンパンのお店を教えてください。
はい、おすすめします。たくさんおすすめします。
ありがとうございます。次回26回も私、前島と生美さんの2人でお届けしていきたいと思います。楽しみにしていてください。それでは今回のシュワラジはここまでです。お相手は前島亜美と
中上郁美でした。
またねー。